天の地なる神様、2023年を迎えました。私たちがこのように教会に集まり、神様の前で今礼拝を捧げています。どうぞこの新しい年を神様が祝福してくださって、私たちを導き守り、また私たちをさらに深くあなたを知ることができるように教えてくださいますようにお願いいたします。また今朝このように神様の御言葉を聞いて一年を始めることができることを感謝いたします。どうぞこの時間を祝福してください。今日この場に集えない方もたくさんおられます。今インターネットを通して聞いておられる方々もおられますが、どうぞお一人お一人も同じように神様の祝福を注いでください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。改めて新年明けましておめでとうございます。2023年を迎えました。1年の始めをこのように神様と共に礼拝できる、そのように始めることができることを感謝しています。元旦と日曜日が重なるのも、先週お話ししたかもしれませんけれども、調べてみると 5、6年に1回はあるみたいですけれども、時には、ウルー年の関係もあるのかですね、10年ぐらい空くこともあったりします。そんなに珍しいことではないようなんですけれども、このようにですね、元旦礼拝と日曜日礼拝を分けることなく礼拝を下げて一年を始めることができることを感謝します。少し振り返ると、もう先週はまだクリスマスでした。日本ではクリスマスが終わると、もう年末から年始慌ただしく移り変わっていきます。残念ながらといいますか、クリスマスだからといって教会へ足を運ぶという方は決して多くはありませんけれども、普段行ってない方でもですね、来てくださればいいのになと毎年思いながらも、なかなか今年度も新しい方は、ほとんど見えられませんでしたけれども、それでも私たちは、このさらにですね、地域の方々にイエス様のことを伝えていきたいと思いますけれども、年が明けるとどうでしょうか。テレビやですね、いろんなところで本当に雰囲気が変わります。初詣の様子がテレビに映し出されたり、元旦の朝の初日の出の様子がテレビで映し出されたりしています。私も、ささやかなおせち料理のを食べてですね、雑煮を食べました。日本人として正月らしい雰囲気は決して嫌いではないんですけれども、改めてですね、でもやっぱり日本はいろいろな、よく八百万800万も神様がいるという言い方をしますが、八百万の神々を信じる国なんだなと思わされるのもこの正月ではないかなと思います。現在ではあまり深い意味はないのかもしれませんが、一年で最初に昇ってくる太陽に向かって、何か祈りを捧げる、太陽は自然と古代から神様として拝まれてきました。日本の神話でも、天照大神など太陽が神様になったという神様はいますし、古今東西世界中で太陽は神様になっています。もちろん星や月、いろんなものが神様とされています。やはり太陽はそれぐらい人間にとって重要なものということは古の人々も知っていたわけです。太陽が照らないと農作物もできませんし、暖かくなりませんし、あるいは健康も維持できません。何よりもそして太陽は最も強い光を与えてくれるわけです。かつては人工の光がない時代もありました。火ぐらいはあったでしょう。ですから太陽や月星という天然の光が光だったわけです。その中で一番強い光をもたらす太陽が神様のように拝まれたのは、本当の神様を知らないならばですね、無理もないことなのかなと思います。 しかし私たちはその光を作られた神様を知っています。創世記一章一節を年の初めにふさわしく今読みました。初めに神が天と地を創造された。この言葉は、これから創世記一章に書かれている、一章二章に書かれている神様が私たち、そして私たちの住む世界をどのように作られたのか、その創造の記録の最初であると同時に聖書全体の最初でもあるということです。で、聖書は初めに神が天と地を創造されたで始まって、黙示録のですね、私はすぐに来る、イエス様が再び来られるというそのメッセージで終わっているわけです。神様が天と地を創造された、これは聖書全体を貫いているメッセージです。一章一節、そして続く二章二節、地は亡漠として何もなくとあります。これは私たちが住む世界のすべてに始まりがあって、それより以前には何もなかったということです。何もないというのは、おそらく私たち人間には想像できないようなことではないかなと思うんですね。神様が天地を作られたということ以上に何にもないということは、私たちは全く想像できないことではないかなと思うんですね。その時にもただ神様お一人はおられた。聖書は神様がおられることは当たり前のこととして書かれています。ですから神様が本当におられるんだろうか、神様は本当にいるんだろうかという議論は聖書の中では全くありません。すべてのことには始まりがあります。で、始まる前は何もなかったということです。しかし神様だけは永遠におられて、始めも終わりもない。同じ聖書の詩編90編は次のように歌っています。山々が生まれる前から、地と世界をあなたが生み出す前から、常しえから常しえまであなたは神です。新約聖書のヨハネの一章一節も、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、というちょっと不思議な表現から始まります。使われている言葉の違いはあっても、創世記が初めに神がと言っているのと同じメッセージがこのヨハネの福音書の一章一節にもあると言われています。言葉と言われているイエス様は永遠の昔からおられ、そして創造に関わっておられた神様です。聖書が初めからおられたお方について言っているのは、まことの神様、神と呼ぶにふさわしいお方はただお一人しかないというメッセージを伝えるためです。初めに神が天と地を創造した、神はお一人とかいうことは全然言ってませんけれども、初めに神が天と地を創造したということは、まことの神様はただお一人しかいないというメッセージ、その大事なメッセージが聖書の最初に書かれている、そのことを今朝改めて覚えたいと思います。世界がどんなふうに始まって、人間がどんなふうに生まれたのかという神話は、もう世界中の民族の中にあります。日本の神話にもあります。しかしこういった世界が作られた、人間が作られたという神話と聖書では決定的に違うことがあります。それは先ほども言いましたように、人間が考えた神話の中には、全く何もない、すべてが何にもなく、そこから始まったということは何も語ってないということですね。人間が考えた神話のやっぱりそれは限界だと思います。最初から何かがあってですね、そこから世界が生まれた、人間が生まれたということは想像することはできても、全く何にもないところから世界が作られたと言えるのは誠の神様だけなんだ、そのことをこの御言葉から教えられます。さて、創世記の創造されたということは、神様だけが 使うことができる言葉です。人間が何かを作るということには使われません。誠の神様だけが、繰り返しになりますが、何もないところから全てを作り出すことができる創造者であるということを教えています。その神様が天と地を創造したと言っているわけです。これは天と地、じゃその間にあるものは作らなかったのかと、もちろんそんなことはありません。天と地という言い方は、つまりその間にあるものを含めて全部神様が作られたという意味です。聖書はこのことを何度も語っていますが、例えばイザヤ書の42章5節ではこんな言葉があります。イザヤ書42章5節、天を創造し、これを述べ広げ、地とその産物を押し広げ、その上にいる民に息を与え、そこを歩む者たちに霊を授けた神なる主はこう言われる。天を創造し、これを述べ広げ、地とその産物を押し広げ、その上にいる民に息を与え、そこを歩む者たちに霊を授けた神である主。誠の神様だけがそのように私たちに先立っておられて、天地のすべてを作られた神様。このメッセージはもう聖書の中で実は何度も繰り返して語られています。一章一節だけではないんですね。あなたは遥か昔に地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これは詩編102編25節の言葉です。新約聖書にも同じように、先ほどのヨハネの一章一節のように言葉があります。この最初の一章16節というところには、なぜなら天と地にあるすべてのものは、万物は御子によって作られ、御子のために作られました、こういうメッセージがあります。神様が天と地にあるすべてのものを作られた、そのメッセージは私たちが信じる神様が唯一の方であるということです。次に教えられることは、創造したお方と作られたものの違いです。天と地にあるすべてのもの、さらには目に見えない、私たちの目には見えない御使いや霊さえも神様が作られたと聖書は言っています。ヨハネの1章3節にも、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかったと言われているように、神様によらずにできたものはこの世界に何一つありません。そこからこの世界で起こる出来事の中で神様と関わりがなく起こることも何一つないというのが私たちの信仰の理解です。パウロもローマ11章36節で、すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのですと言っています。すべてのものが神様から出て、神様によって成り立ち、そして最後は神様に至る、戻っていく。私たちが経験すること、私たちの周りで起こることのすべてを私たちが理解できるわけではありません。いや、理解しがたいことはたくさん起こります。どうしてと言いたくなることもたくさんあります。1年を振り返ってですね、いいことももちろんたくさんありましたが、少しつらい、いや少しではなかったかもしれません。つらいことや悲しいこともいろいろあったと思います。教会の5年10年を振り返っても本当にいろんなことがあったなというふうに思います。どうしてこんなことが起こるんだろうか、よく聞かれるのは、神様は本当にいるんだろうかという、そういったですね、メッセージに対してなかなか私たちは、どう答えていいんだろうかと思うことがありますし、自分の中では答えはあってもですね、どのようにして今そういう考えを持っている方々を励まし、お支えすることができるんだろうかということはすごく まあ、皆さんも考えるのではないかと思います。いろんなことを考えて、そしていろんな言葉を思い浮かべるんですけれども、でやはりでもさやはり私は、この今パウロが言ったこの言葉に行き着くんですね。全てのことが神様から出て、神様によって成立して、神様に至る戻っていく、結局そこなんですね。ですから私たちは、神様が関わっていないことが何一つないのだから、全ては最善であると信じることができるわけです。作られたもの、被造物に過ぎない私たちが知っていることはわずかであるということを素直に認めながら神様に委ねることができる、まあ、これが信仰者の幸いであり強さではないかなと思うんですね。でもなかなか本当の神様を知らなければ、なかなかそう考えることはできないと思います。どうぞ本当の神様を私たちはもっと知っていきたいなと思います。さて最後の点に入っていきますけれども、そのように天地すべてを作られた神様は私たち一人一人を作った方でもあるということを覚えましょう。天地を作られた神様は順序正しくこの世界を作られた最後に私たち人間を作ってくださいました。少し飛びますけれども、1章の27節、神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造されたと書かれています。さらに2章の4節からは、改めて神様がどのように人間を作られたのかということが書かれています。この2つの記録は矛盾することではなく、互いに補い合っています。1章から2章、2章4節から25節と2つの記録がありますが、最初の記録は神様が天地すべてを作られた、その中で人間をどのように作られたのかという視点で言われているのに対して、2章4節から始まるもう一つの記録は、神様が人間をどのように作られたのか、人間に注目して改めて語っておられるわけです。私たち人間についての記録は明らかに他の動物や生き物と違います。私たちは人間は神の形として作られました。私たち人間だけが神様から命の息を吹き込まれたと書かれています。あまり今日はこのことで詳しくお話できませんが、それは決して、私たち人間が特別で偉いとかいうことではなく、でも特別なんですね。私も動物がとても好きですけれども、やっぱでも動物は動物だなと思って可愛がっています。やはり人間と動物は違う。それは人間だけが神様を礼拝して、そして神様と交わりを持つように作られている、それが一番大きいことではないかなと思うんですね。人間だけが神様と交わることができる、神様に祈ることができる、賛美することができる、そのようなものとして最初から作られたということです。もちろん神様と作られたものとは全く決定的な違いがありますけれども、その中でも神様は私たち人間が神様を賛美して礼拝することを望んでおられるということ、これは言い換えれば、本来私たちは神様と交わり、神様と共に歩むべきものとして作られた、それが人間、私たちが神様の形に作られたということの大切な、一番大切な意味だと思います。私たちが神様によって作られたのであるならば、私たちはもし神様から離れてしまったのであれば、神様のもとに帰るまでは本当の安らぎを得ることはできない。そして私たちの本来の、言ってみれば人間性というものを回復することができないということを、今朝覚えたいと思うんですね。 そう考えていくとですね、決して私たちの信仰は天国行きの切符ってことじゃないんですね。もちろん、もう人生も終わりになってなんとかイエス様を信じて救われたっていう喜びもありますけれども、できることならば人間として、本当に人間として生きるために、伝道者の書にですね、若き日にあなたの創造者を覚えよってありますように、神様を、誠の神様を信じて生きる人間はそのように作られているから、そのことを今朝改めて覚えたいと思います。その天地を作られたお方が私たち一人一人も作られました。そして私たち一人一人に目を留めておられる、そのことを覚えて新しい年を歩んでいきたいと思います。